さあゲストの方に入っていただきました、はい、いつもこの時間旅のコーナーをお届けしてるんですが、今日は旅のコーナーお休みさせていただきまして、スタジオに入っていただきましたのは栗山亮太さんです。どうもこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
栗山さんはこの番組では、はい、去年の12月の24日、はい、ミュージックソンという番組があります、はい、目の不自由な方へ音の出る信号機をということで募金を呼びかける番組で、この番組は千林のところから公開生放送させていただきまして、はい、その時栗山さんにお越しいただいて、はい、生演奏をやっていただいた、はい、ということなんですね。はい、栗山さんご自身はもともと大阪のご出身でいらっしゃいまして、はい、大阪は高槻市にお生まれになりまして、はい、で11歳の時に緑内障によりまして失明されたということなんですよね、はい、目がご不自由でいらっしゃいまして、今日は盲導犬とともに今スタジオにいらっしゃいます、はい、盲導犬の名前は何て言うんですか。
アンジーって言うんですけれども。
アンジーって言うんですか、はい、皆さん何の音も聞こえない今どうしてるかというと床に寝そべってます。
ネジとして持ってますね、
暑かったんで
この暑さでしょ、犬は低いところを歩きますから、うん、余計にその照り返し、はい、温度はさらに私たちの体感温度より高くなってますよね。
そうなんですよね、
しかも靴とか履いてないですから裸足で、そうアスファルトをね歩いてるような感じですよね、
まあ、ただ肉球があるからなんぼか私らよりマシかなというふうには
確かにそうですね、
そのために肉球というのはあるのかなというふうに思いますが、はい、もう何年になられるんですか。
なんかちょうど2年と半年ぐらいですかね。
2年と半年、はい、相性の方はいかがですか。
だいぶこう僕の音楽生活にも慣れてきましてですね。
その音楽生活になれるってどういうことですか。盲導犬が音楽生活になれるというのは、
やっぱりこうステージでこうじっと一緒にこう歌ってる間は、まあ、横で寝てることが多いんですけど音楽終わったら立ち上がるとか。
それでも大したもんなんです。
でこの間面白かったのはみかん畑で歌う機会がありまして、
みかんどこのみかん畑。
静岡のみかん。
静岡のみかん。
で、ステージが段ボールみたいなものでできてたから、アンジー危ないなと思って下にアンジー置いてたんですね。で僕だけ上登って歌ってたら、その段ボールにアンジーが登ってきたんですね。だからちゃんと使命感があるんだなと思って、ちょっと笑いました。
大したもんですね。
はい。
まあその音楽している、まあ言ったらライブしている横にいらっしゃるということですが、はい、犬というのは、特に太鼓とかドラムなんかの音に弱いんですよね。
はい、そうですね。もともとやっぱり音は弱いんですけど、なんかね、やっぱ盲導犬になるためには最後テストで爆音訓練なんていうのも受けてるみたいで、大きいか音が鳴ってもこうびっくりしないようにっていうことで、そのテストも一応取ってるは取ってるんですよね。
特にこの時雷なんか響くでしょう。そうですね。そうすると犬はもうみんな
怖がるんですよ。
ものすごい怖がるんですよ。
ね
え。そういうことにも動じないという、ね、盲導犬ってすごいでしょ。
ちゃんと訓練されてね、
本当によくできてます、はい、
今も本当に床にじっとしてる状態です。
そうそう
そう、何の音も聞こえない。
本当に
普通だったらガサゴソガサゴソとかワンとかね、
じっとしてできないですよ
普通のそういう犬だったらそういう状態ですが、全然違いますからね、はい、さあ、今日その栗山さんに来ていただきましたのは、はい、実はこの番組でも応援をさせていただいております。で私が、火曜日の夜8時からやっている話の目薬ミュージックソンという番組では何度か取り上げさせていただいてるんですが、栗山さんの今歌っていらっしゃいますリアルビクトリー、栗山さんご本人は学校の先生をやっていらっしゃいまして、
はい、
一応やってます。
盲人の支援学校ですね。
先生、横浜の盲特別支援学校って盲学校ですね、
はい、そちらの方で先生をやっていらっしゃるんですが、うん、音楽の方は、音楽はいつからこう始められたんですか。
音楽はまあちっちゃい頃からピアノとかはやってたんですけど、曲を作るようになったのは中1くらいからずっと作ってまして、
は
い、
それは目が見える前から
ですね。からピアノはやっていて、はい、で中学校からやっぱりギターとか始めまして、それで曲をやっぱバンドブームだったりもしたので、はい、たくさん作ってバンドで演奏したりとかそういうことをやりだしたのが中学校ぐらいですね。
なるほど、はい、それをずっと続けていらっしゃって、はい、リアルビクトリーというこの曲をお作りになったんです、はい、でこの 作った目的は何でしたっけ？
これはあのパラアスリートに少しでも光が当たってほしいっていう思いで、まあ、僕も目が悪いんですけれども、あの同じ障害当事者としてパラアスリートを応援したいなっていう思いで作りました。
ということは来年東京オリンピックパラリンピックが開かれるわけですが、はい、そのパラリンピックで何らかの形で東京パラリンピックのところで歌いたいという希望をお持ちなんですよね、
は
い、
僕はもうこの歌をそこにぶつけたいなって思ってます。
ところが何のつてもなくやってはるんですよ。ここなんですよ、
はい
はい、普通はなんかこうもうなんかどっかでつながりがあって多分歌ってくれはるやろうなっていうようなことでスタートするんですが、はい、はっきり言いますよ、何のつながりもない状態で今日も来ていただいてるんです、はい、ところが、はい、やっぱりね栗山さんすごい一歩一歩仲間を作りながら、はい、一つ一つ階段を登って、はい、そのパラリンピックで歌えるようなまだまだ何も決まってませんが、はい、いや そこへ向かって今頑張っていらっしゃる、
そうですね、
いうことですね。今どういう状態かちょっと教えてもらう、うん、こんなことやってるとか、はい、こういうふうに広めてるということあったら教えてほしいんですが、
ちょうど、今ちょうど作りましたのがリアルビクトリーの英語バージョンに訳しまして、はあ、それで英語の歌詞を乗っけましたんで、はい、来週レコーディングして、それで、和楽器尺八とお琴に乗っけるバージョンっていうのを今作成してまして、
ちょっと待ってください、英語バージョンで和楽器に乗せるんですか？
そうなんです、やっぱりおもてなしっていう意味も含めて、あの視覚障害者の伝統業であるこうお琴尺八も前に出しながら、はい、それでちょっとあの英語圏の人たちにこういうメッセージが伝わったらなっていうので、はい、来週レコーディングする予定です。
なるほど、
はい、
またできたら教えてくださいね。
ぜひまたお伺いしてください。
で、はい、さらに言いますと、なんか音楽の先生たちのなんか副特報みたいなのがあって、 そこに乗り張ったらしいですね。
はい、あのこれまだ9月20日に載るんですけれども、
9月の20日に載るもんなんですか、うん、はいはい、どういうような本なんですか、これは、
これはあのー、教育芸術者っていうところが音楽の教科書を書いてるんですけども、
教育芸術者といって音楽の教科書の、はい、ほとんどは皆さん、はい、教育芸術者というところの教科書で勉強する、はい、
そうなんですね、
圧倒的な視野を占めてる、はい、ところなんだそうですが、
はい、でそこの、副読本って言いました、先生方がこうどういう曲があるかなと調べるようなもの、本がありまして、はい、それの機関誌が春号と秋号というのが出てまして、でその秋号の方にあの掲載していただくことが決まりましたので、
これ掲載することによって何が起こるんですか？
全国の、先生方にこの副読本の機関誌としてリアルビクトリーを知っていただくことができるので、まあ、この中で来年のとうとう N コンを目指す人たちが出てくるっていう期待が持てるようになるんですね。
N コンということはあの、合唱コンクールですね、
はい、
NHK の合唱コンクール、はい、あの小学校中学校、はい、高校の部というのはあるんですが、
はい、自由曲課題曲とかありますが、はい、自由曲として歌おうかなって思う先生が出るかもしれないので、
そうすると NHK の合唱コンクールで、はい、この曲が歌われる可能性があるという、
は
い、
そうなんです。
はあ、は
い、これは嬉しい話で、
はい、大したもんですね。で関西ではね、はい、あまりあの露出がないんですが、はい、関東の方では NHK のニュースなんかでもかなり出てはるという、
出してもらって、NHK のおはよう日本っていうのが朝あったり、はい、あと昼前ホットっていうのがあったりするんですけど、まあ、関東
ローカル
になるんですけどね、そっちの方ではあの何回か取り上げてもらったりして、はい、
取材を受けて、実際にあの、はい、こういうリアルビクトリーという曲があるどうだね、NHK 経由でこう頼んでみる
という
の
は、ね、近そうな
ルートそこが一番近いルートか
だいぶね、あのいろんなルートもできてはきたので、はいはい、もういろいろ試したり、あとあの先週なんかは福島県のいわき市と関係ができてきまして、はいはい、あのヨットでブラインドセーラーの岩本さんがそこに着いたっていう
時、これはこの間あのテレビでもやってました、はい、岩本さんという方あの辛坊さんと一緒に、はい、あのヨットでクジラに最初当たったっていうんで、
そうですね、
でそれの2回目で、はい、今度はアメリカの方から日本の方へ、ね、実際にこれは成功したということで、
はい、
ちょっと前にこれ話題に大きな話題になってました、
はい、このテーマソングを僕書いていたので、それでその ヨットが着いた時岸壁でずっと僕は歌ってたんですけれども、そのご縁でいわきの方がこうあのいわき市がテーマソングとして使いたいっていうことで復興五輪でやりたいっていうことを言ってくれまして、それでいわき市の方にあの贈呈式にあの日曜日に行って歌いに行ってきまして、はい、あの聖火のスタート地点がいわき
市、ね、そうなんですね、いわきからスタートなんですよね、
J ビレッジっていうところで、あの原発の問題で最前線になってた場所なんですけど、はい、そこが聖火のスタート地なので、はい、もういわき市ともネットワークを持ちながら頑張っていきたいなと。
これは何、はい、といっても聖火のスタートということはオリンピックパラリンピックに非常に近い、ね、ところですから場所的には、その行政は
そこをがっつり行きたいと
思ってます。いやもうそうがっつり、はい、まあ、NHK それからいわき市もうちょっとね、いろんな行政、ね、あのさっき言うときますが OBC は当てにせんといてください。
いやいやいや、
うちは当てにせんといてくださいね。すいませんね。
いやいやいや、もう去年からずっとねかけていただいて本当に。
ちなみに話の目薬ミュージックソンではこのリアルビクトリーはエンディングテーマとして、はい、番組のエンディングテーマとして使わせていただいておりますが、はい、さあ早速その曲を皆さんに聞いていただきたい。この曲がひょっとして東京パラリンピックで本当に栗山さんが生で歌うかもわからないという、ぜひ皆さんに応援をしていただきたい歌です。聞いていただきましょう。リアルビクトリーです。
太陽が焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今エールを雪に変えて、あの空に羽ばたいてゆけ。さあ燃やせ君のハート、そうさ、それがリアルビクトリー、その情熱でみんなの肩を押してゆく。 のハート、そうさ、それがリアルビクトリー。倒れても起き上がれる。
歌でしょ、
はい、
もうぜひパラリンピックでこの日本の東京のパラリンピックで生でね、
歌いたいですね。
栗山さんに歌ってほしいな、うん、で今ね栗山さんからこのリアルビクトリーの CD を頂戴いたしました、
はい
はい、この CD 実は10枚頂戴しましたんでラジオ機の皆さんにプレゼントということになりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今聞いてて、いや、それやった私もその曲ちょっともっと勉強して歌ってみたいわと、特に歌っていただきたいのは実はね、コーラスの皆さんなんですよね。あの、コーラスグループやってる皆さんよかったらこれをね、広めていただけたらなというふうに思ってる。コーラス用にもありますんで、この CD いただきましたんで、10名の方プレゼントです。ファックスメール、そして、おはがきでいただけたらなと思っております。あの、おはがきにはですね、リアルビクトリーと書いておいてください。リアルビクトリー、リアルビクトリーでお待ちしております。
ファックスは 06-6577-0301、 メールはほんま @obc1314.co.jp、 おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪本間門原田俊春ですまでお願いします、
はい、リアルビクトリーでお待ちしております。10名の方にプレゼントでございます。ありがとうございます。さあ、栗山さん、
はい、
いよいよそのパラリンピックに、まあ、めがけていろんなことを はい、この後もまたイベントが割と盛りだくさんだそうでして、
はい、そうなんですね。
ちょっとどんなイベントがあるか教えてもらえますか。
一番まあ近々のところでは、8月の24日に
8月24日、はい、
パラリンピック1年前イベント、
パラリンピック1年前イベントというのが8月24日、どこでやるんですか。
渋谷の、
東京の渋谷
国連大学前っていうところでありまして、
はい
はいはい、そこで手話ダンスと、
は
あ、合唱ですかね、それをあの違う団体がそれぞれ2回歌ってくれるというのと、僕も歌わせていただきます。
でもこれパラリンピックのプレイベントでしょ。
そうですね。
ほんとあの、はい、いわゆるパラリンピック関係者の方もお見えになってますよね。
たくさん来てますね。はい、
もう洋さん名刺配っといてください。
もうチラシと名刺、
ここですよ、ここを、はい、ここでチャンス掴んでください、
はい、もう頑張ります。
いや、これでもここに呼ばれるというのは
すごい、
はい、だいぶ
近づいてますよね。
近づいてますね、一歩一歩。
はい、
その他には
あとはですね、次10月ぐらいで大きいのと言いますと、
はい、
ゴールドコンサートっていうのが、あの障害を持ったアスリストが出るものがあるんですが、
はい、
あの湯川玲子さんっていう
人が、はいはい、ゆかれいこさんね、
審査委員長をやられてて、
はいはい
はい、あの有楽町の国際フォーラムの方で、リアルビクトリー歌わせていただくことになりまして。
国際フォーラムって5000人ぐらい入るんちゃいます
ね。結構大きいんですよね。
そこで、
はい、気合を入れて歌ってこようと思いますんで。
うわ、はい、これもなかなかですね。
これも頑張ります。
なるほど、はい、あと何かありますか。
あとそうですね、あと、9月に今年は茨城で新勝者国体 の、 あの、はい、があるんですけども、
はい、
その横浜の結団式で、9月に歌わせていただいたりとかですね、
はい
はい、あとはあの横浜のホッチポッチミュージックフェスティバルっていうのに、呼ばれていたりとかですね。 あと、まあ、パライベントなんかはたくさん、はい、カウントダウンで100日前とか50日前とかこれからたくさんあるので、 はい、そういうのが入ってたりします。
だからでも今話聞いてたら一つ一つ堀は埋まっていってるような、ね、はい、そんな気はしますよ。
いやもう攻めるしかないです。
いやもう攻めてください、はい、もう大いに攻めて、はい、でもう栗山さんが、私はね栗山さんがパラリンピックで歌うのをもう夢としてるんですよ、は
い、ありがとうございます。
もう絶対歌ってくださいね、
はい、もうそのつもりで、
はい、はい、頑張ってください、はい、私もできるだけの後押しはさせてもらいますが、さっき言いましたように OBC は当てにせんといてくださいそれだけお願いいたします。実は今日このスタジオの向こうに8歳の子供さんがいらっしゃいました、はい、栗山さんのね息子さんでいらっしゃるんですね、はい、なんかジュース飲みながらお父さんの姿を見てたようなんですけれどもね、
可愛 いですね。
しっかりしてきはりましたね。
だいぶね、アンジーよりも字が読めるようになったんで、ね、何番線探してくれ
とか、それね犬と一緒にしちゃったらそれは何本なんでもかわいそうちゃいますか、ね、自分の息子と言いながらもそうですか、はい、ということで、ぜひ皆さん栗山亮太さん応援をしていただけたらなと思います、はい、で栗山さんの今日ビアルリクトリー、これをプレゼント、はい、10名の方にプレゼント、ファックスメールでさ今すぐ送れますんで、はい、ね、ビアルリクトリーと書いて、ビアルビクトリーと書いて、どんどんいただけたらなと思います、は
い、
一つよろしくお願いしま す,
します。
そして、栗山さんの名前を覚えておいてください、うん、はい、間違いなく私はあのパラリンピックでお歌いになるやろうなというふうに思ってますんで、はい、ぜひ頑張ってください。
頑張ります。
また何か新しい情報ありましたら教えてくださいね、はい、はい、話の目薬ミュージックソンの方でもお伝えをしてまいりますんで聞いといてくださいね、今日は栗山さんに来ていただきました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。